席お付き合いを願っておきます。疑問書房者の鐘の声へ諸行無常の響きあり、さら掃除の花の色書房者失水の断りを表す。おごれる者は久しからず、ただ春の夜の夢の落としということは、私は申し上げなくても皆さんご存知の平家物語開館第一の文章で名文句でございます。おごれる者は久しからず、まあおごるということは人間の持ち前って言うと変ですが、ある場合抑えきれないのはこの男性の弱点である。私もこの間おごったことがありました。寄席の帰り、寄席を終わるのは9時半頃なんですよね。跳ねてからいろいろ裏通りをあるところを歩いておりますと、大体なんとかバー、なんとかクラブ、アルバイトサロン、なんとかキャバレーなんてのはたくさんありましてね、あれ日本人の入る店なのにあれ日本語ではないんです。なんとかバーってのはあれは日本語だと思った。入っていくってどうすっくらいとこから女性が顔を出すからバーってのと、そうじゃないアルバイトサロンなんてのがありますね。どうかすると、あのアルバイトっていうのは大体ドイツ語なんだそうですね。サロンっていうのはフランス語で、出てくる女の人は日本人で、着てんのが中国服だったりなんかしてね、国際連合みたいなもんで、おビール飲んでいらっしゃいよなんて途端やねん、猫が滑ったような声をぼんやりしてると女の子が飲んじゃうんですね。あれ差しで飲んでも大抵半分は女の子が飲む。5、6人で飲まれっからやりきれない、ましてナンバーワンだなんていうのは胃が丈夫なんいくらなんて、ね、28,200円なんて簡単に言いますから、ちょっと3万円出して女の子の手前、お釣りはいらないよなんてね、うち行けてきてたくあんでご飯この時つくづく思いましたね。これおごれるものは久しからずであるこの時大変財政上打撃を受けて、いまだに回復がつかないで弱っております。これは西暦紀元前の話でありますが、エジプトのクイーンと言われましたクレオパトラという一夫人のいろはに迷ったアントニーという王子はローマを滅ぼし、東洋に参りましては院の中央が脱気のいろはに迷って院を滅ぼし、高等の内地に迷った新田義貞は足利追撃の時期を失い、平の清盛は時は御殿のいろはに迷って平家を政界に沈め、私の父は新橋の芸者に、いやこれで清盛清盛という人は当時の防衛庁長官かなんかであった。で国民の税金をまあいろいろ取り立てて、それで税金をポケットマネーにして寄席来ないで主にパチンコばかりやって遊んで、国民の信任を失って平家追討ということになる。第一番に都へ乗り込んでまいりましたのが立脇戦場義方の次男木曽次郎患者義仲。木曽の山奥で座った武勇絶倫の大将、北陸道から攻め上ってまいりまして、栗から峠の一線に加牛の刑というのを用いまして平家の軍勢を追っ払った。この時の平家方の恩大将は帝都清盛の末っ子で友則というのが、義仲の倍に余らる10万の軍勢を仕切って義仲人もみにもみつぶせってんで、猿がババというとこまでやってくる帝都八重を張った。どういうわけで八重を張るかっていうと、夜になったからましてこの地の利のわからないところですからね、義仲の軍勢もこうどこにいるかわからないましてこの暗いんですから、で都今の京都ですね、そこから10万の軍勢鎧兜という重いものを身につけて夜を徹して歩いてきた。団体バスやなんかなかったもんですから、これは疲れている、疲れているまま その夜中に敵を探して戦をする、これは愚の骨頂である。疲れているんですから、今宵は十分に英気を養って明るくなってから一挙に義仲の軍勢を殲滅すればよかろう。多少小雨の降っている中、バンガローも何にもないけれども、十万の軍勢しめき合って野営に及ぶ。こういう時はもう疲れてんですからね、十分に英気を養って中からやっつけちゃおうってんですから、これはまあ物の道理でございます。ところが義仲はこいつも計算に入れてた。やつらここまでやってくれば疲れているからそこで寝るだろう、寝たとこをやっつけちゃおう。義仲は計算に入れておりますから、日の暮れのうちに四天王の武将を今井下地立てねのいという、この武将に皆この部下を連れさせて、ホラガイを持たして、ドラを持たしたんですね。これを周りの山に配っといた。平家の軍勢を寝静まった頃合いを測って脅かそう。寝入り花周りの山で一斉にホラガイを吹かした。ボーッてホラを吹いたってやつ。人間暗いということは死骸妄想に陥るんですね。暗い夜道を一人で歩いている自分の足跡がこだまする程度、人が何かついてくるような恐ろしい思いがする。これと同じ戦ですから、いつ殺されるかわからない。そこで寝た時に、この攻めてくるホラガイの音ですね。敵勢が周りにいるに違いないなと思っているところをその音がしたんですから、不審番のように立っている兵隊もおりますから、これがとにかく起きてるんだが、一番最初にこれを感じますから、用事であるおのおのがあったってんで起こされた。でドラというもの、ホラガイというものは小玉に小玉をいたしますから数倍に聞こえます。ボーンバランジャバンガジャンガジャンバランなんて音がするから、もうすぐ敵がそばにいるように、夜討ちである、敵が攻めてくるっていうと鎧兜を身につけなきゃなんない。あんなものかぶったまま寝られないですからね。あれ大抵兜を脱ぐ、鎧は脱いで寝ます。真っ暗ですから鎧兜を身につけようと言っても、人のもんだか自分のもんだかわからない。着る程とサイズが合わない。ああいうものがサイズが合わないっていうのは始末が悪い。メリアスの桃式なら驚かない。多少大小は違って、兜だと思ってかぶる程と鍋だのお釜かぶるやつがある。鍋そんなものをかぶる、どうぞお構いなくなんてわけないか。混乱をした。この混乱をするというのは、人数が多ければ多いほど始末が悪いんです。人数が少なきゃ大したことない、しかも大きなところでね、大きな、まあ、体育館とか原っぱとか、そういう運動場みたいなところで一人がどう当てたって間違いがないんですよ。誰にもぶつからねえから。人間が多い戦というものは、打ち物を皆携えて、刀、なぎなた、人の持っているなぎなたのこじりけつまずいてひっくらかいてやつの、このひっくらかいてやつにけつまずいて倒れる鉢合わせをする。すぐその先にいる味方の馬の足跡が敵に聞こえる。内門の擦れ合う音、鎧の擦れ合う音が敵が来たような錯覚を起こす。混乱をした。そこに持ってきて猛牛の角に松明をつける。人間以外の動物は火を嫌います。牛ってやったら角が生えてる。ニョキニョキニョキニョキと言わなくても生えてる。この角に松明を祝いつけた。 まあ、この計略は義仲が考えたわけじゃないです。まあ、日本の文化というものはみんな中国から最初来たんですが、これは唐の軍書に出ております。伝丹の下軍に施した伝丹加入の計という、この伝丹加入の計は、あちらの松明は日本の松明よりずっと小さいですね。だから尾につけたんですね。と牛は尾を振る、ちょっとお尻のところに火が来たみたいだから恐ろしいから駆け出す。動物は大抵この火を嫌うと私は言ったら、あの熊は怖がらないそうですね。熊は、これは私北海道で聞いたんですよ。焚き火してると寄ってくるそうですまあライオンでも何でもみんな大抵は嫌うんですけどね、あれ怖がらないです熊。とにかく牛やなんか恐ろしい死が。だから自分のお尻じゃなくたっていいんだよ。目より後ろなら怖いんです。前へ出る。目より後ろなら恐ろしいから前へ出ますから。日本の松明は中国のより大きいから、この角に、角っていうのは目より後ろにありますから、こいつ一体なんです。自分の顔のすぐ後ろに死があるから恐ろしいから前へかける。牛だって自分が恐ろしいんでかけるんですが、平家の方の軍勢は驚いた。慌てふためいてるところに五百頭自覚の猛牛の角に松明を祝いつけたやつがベーってんで飛び込んだ。生きてるビフテキが飛んできた。火がついてくから水ぶっかけろってね、焼け牛に水ってやつ。たーさやってるところ牛がまぜっ返しに入った。慌ててる上また慌てた。数学で言うてえと慌てる事情ってやつ。完全に投資を失うてえと、ただ逃げようということを考えた。南の方に平らな道がある、こいつに逃げよう。一人の蔵匠が南に向かって駆け出した。これを見ていた三人の蔵匠が、ああ道に詳しいやつがある、こいつの後をついていけば間違いが中の点で駆けた。間違いというものは一人から始まる。蔵匠のない兵隊はいない。蔵匠の中にこの訓練も何にも受けてないのがいる。なぜそういうもんがいるかというと、意気揚々と軍勢がこう街道を言う。とこの中に混じっていっていく、まあ、首の一つでも拾えば、首の一つ拾ってって落っこってるわけじゃないです。その自分の戦は武将同士だとお互いに名乗りを上げます。やあやあ我は何の何がしてんで、お互いに一騎打ちということになる。皮を切らして肉を切れ、肉を切らして骨を切れ、骨を切らして命を絶て、お互いにいい勝負でやる。で向こうを、まあ殺したのはいいが、自分も手傷を受けている場合ですね。失血多量っていうのはね、疲労困憊をするんです。失血するって言うと、ある人が階段の、ちょっと1年前の話ですけど、階段から落っこって、ご年配だし頭切って、失血多量で気がついたけど動けない。失血多量するというと力がなくなるんですね。ある女優さんの年配の方なんですけど、いや女優さんじゃなくたって失血多量すると、いわゆる機敏に動けなくなる。そういう武将ならば蔵匠でもやれないことはない。戦が一段落する、その首を差し出すてえと恩賞に預かる。また味方が 体につけている首は敵の首です。これが草むらかなんかで矢玉流れ矢かなんかに当たって倒れる。周りに誰もいなきゃちょいといただくことがある。これ宝くじを買うより率はいい。一攫千金も夢見て月桑を捨ててついてきた蔵匠の一人が駆け出したのをこの三人の蔵匠が見ていて、ああこいつは道に詳しいやつだと勝手に決めた。間違いがなかろうってんで三人が駆ける。これを見ていた五人が、土地のやつが三四人いるからこいつの後をついていけば助かるってんで五人が駆けた。これを見ていた十人が駆けた。その後から20人、50人、100人、だんだん膨れ上がるってえと、わっしょん、わっしょん、わっしょん、わっしょん、わっしょん、わっしょん、わっしょん。南のこの蔵匠が逃げていった後、皆がついて、駆け出した。前乗って駆けたやつだけでも、1万5000からあったてえから、かなりの武将も駆けた。先頭のやつはいい加減に駆けたんだけど、後から大勢ついてくる。これはしっかりするわけにはいかない。もっとも後から大勢ついてくるっていうことは気が大きくなるから思い切りかけた。逃げてゆく行き先がてえと有名な栗から谷という絶壁です。絶壁っていうのは急に地べたがなくなっちゃう。世の中に何が心細いたって地べたがないくらい心細いものある。後から来る連中は逃げていく行き先に敵が回っていたり伏勢があったりすればですよ、前の方でアーとかスーとかキャーとかちゃんちゃんバラになる。何にも言わない。安全な逃げ道だろう。後から後から飛び込んだ。何にも言わないですよ。何にも言わない。何にもなくなっちゃう。人馬でこの谷を埋め尽くした。やがて夜が明け日が昇り朝の光のその中でどっかで聞いたことない。敵味方の陣形がはっきり分かってから智則が地団駄踏んで悔しがった。都へ帰れば平家の金だとよと言われしみが何の勘ばせあって都へ帰れよ。せめて義仲の首なりとも取ろう。労働を50騎も下げると義仲の本陣目開けて駆け出した。本陣近くまで来る手と行く手を阻んだのが義仲方の武将の一人岡田親吉。そりゃそうです。これ都へ帰れば平家の金たち、それが戦わずしてこの部下がほとんどやられちゃった。のうのうと帰れない。前主の小雨はどこへやらからりっと晴れ渡った。すぐ近くの山に義仲の本陣が何事もなかったごとく源氏の白旗を返本と死ぬがいらして仕返ている。これを見たんですから一山に駆け出した。義仲方もこれを見ればあるいは心ある者の不なれば大将になれば残っていればそういうのは来るに違いないと思っていたに違いない。そこをベッ老頭50騎を引っ提げて義仲の本陣目開けて駆け出してきた岡田親吉がこれを阻んだ。邪魔するなてえと自慢の大きな陣たちをしっこのふと親吉が兜の上、親吉の兜の上ですね、智則がベッと振り下ろした。兜の上から手が切りにくい。そのため兜をかぶってる。まあ兜ってものはみんなまっすぐかぶってます。どんな武者絵を見ても月の輪の前立てなんてのはありますが、あれでも重心はまっすぐなんです。あんな重いものを曲げてかぶったしには首が痛くなる。肩はこの、その自分いろいろこんな張るもんだとかポチンとしたもんだとか言いにくいけどそういうものはないですよ。 それがまっすぐかぶってるのは大きな銀立ちでひっぱたかれた忍びの方が緩んでこの兜は曲がった、ペッとこう曲がった。パリのニューモードみたい、オードリー・ヘップバーンのローマの休日みたいな。ここで近吉が、あ、これはいけないってんでひるんだところを友の二がベッと近吉の首を取った。近吉ポロッと首がなくなって方角が分かんなくなった。これを見ていた近吉のせがれ太郎重吉、近吉の老刀200騎と刃そろえて親の敵越し君の敵天で友則の周りをぐるりと取り囲んだから、友則は衆か適せず天で馬から飛び降るる手へと鎧兜を脱ぎ捨てて立ち腹切って自決をした。この勢いをもって平家の軍勢を追っ払った吉中は都に登ってくる。元来なれば軍歌かなんか歌ってくるところでしょうが、お国自慢の木曽節がよかろうて、いわゆるローカルカラーを十分に発揮いたしまして、大勢揃って木曽節コンサートかなんかやりながら都に登ってきた。都に登ってくるてえと自分は自分で朝日将軍と言って威張っておりましたが、宇治よりすわち人間の性格というものは環境によって支配される。環境は第二の天性なりと個人の禁言で目だがら、山奥で育った者が乱暴放乱なことは平家より以上残虐の行為を欲しいままにしたがために、ついに義仲追討ということになります。時の方をことごとく激励遊ばして伊豆におりまして頼朝のもとに義仲追討の御臨使が下ります。これから川の患者範頼と義経はこういたしまして淡路の一戦に義仲を滅ぼすというお話になるんですが、ちょうど私の時間がいっぱいでございまして、今日は義仲の首から隊というお話、この辺で失礼します。